今日恵みをいただく御言葉は第一歴代史の7章です。第一歴代史の7章、はじめに1節から5節までお読みいたします。イサカル族の者はトラ、プア、ヤシュブ、シムロンの4人。トラの子はウジ、レファヤ、エリエル、ヤフマイ、イブサム、シェムエル。これは彼ら一族のすなわちトラの頭であって、彼らの家系の有志であった。その数はダビデの時代には22,600人であった。ウジの子たちはイザラヘア、イザラヘアの子たちはミカエル、オバデア、ヨエル、イシア、合わせて5人。彼らは皆頭であった。この人々に加えて彼ら一族の者、彼らの家系の者で戦いに備えた軍隊は36,000人であった。彼らは多くの祭司を得たからである。イサカル全氏族の同胞で系図に乗せられた勇士は全部で87,000人であった。アメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、あなたの皆を褒めてたい感謝いたします。今日も我ら御前に集っております。今御言葉が語られようとしているこの時、ここに集いし一人一人にあなたが今日も豊かにお語りください。御霊が主教会に告げなさいと聞かれる、言われるその御声によく聞き、聞いたならば従う私たちでありますように、どうか助け導いてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。この第一歴代史の7章は、その他の部族に関する、系図が非常に簡略化された形で出てきております。この歴代史の前半は系図が出てくるんですけども、その系図に載せられていない部族が、2つあります。ゼブルン族と、ダン族。このゼブルンとダンに関してはこの2つは載せられておりません。でさらに、今日の箇所の13節に、ナフタリ族出てくるんですけど、たった1節しか現れてきておりません。で、どうして、抜かれてしまったり、あるいは非常に、もう1節しか、ないような短い系図しか記されていないのか、その理由は、あまり定かではないんですけども、しかしこの歴代史というこのテーマ全体を見ますに、おそらく、この歴代史のテーマは、エズラのその意図と一致しております。要するにイスラエルは、いかに栄え、そしてなぜ滅んでしまったのか、そこに関わる重要人物がこの歴代史の初めの系図に、特に記されており、そして、聖書の他の箇所においては、どこにも出てこなかったような人であっても、特に、これこれの信仰のことをした、それに名前が記された、人もまたおります、ヤベツとか、歴代史以外には出てきませんけど、しかし、彼が、主に祈ったしたら主が、それに応えてくださって祝福してくださった、記述があります。ですからこの神の国の中において主と関わりを持ったかどうか、あるいはこの、イスラエル そのバビロン捕囚に至るまでの中、その歴史の中において、それに対して非常に貢献したかどうか、あるいは非常に悪を行ってその、戒めとして記されたか、そういう人たちが、記されているの場面がこの歴代史の系図に多いですので、ですからそのパターンからすれば、もしかしたらこのゼブルンやダン、その他非常に短くしか記されていない系図の人たちは、特に 暑くもなく冷たくもなく、突起するべき事項がなかった、からかもしれません。とにかく、今日のこの7章においてはイッサカル族、それからゼブル、ベニヤ民族、ナフタリ族、マナセ、エフライム、それからアシェル族についてこの7章、7章の1節から40節までのところでまとまって簡略化されたような形で記されております。で、まあ、今お読みしましたのがイッサカル族の系図なんですけども、まあ、ダビデの時代に有志が何万何千人いた、ということが書いてあって、さらに、まあ、ご説明しますと、系図に載せられた有志は、全部で8万7千人であった。系図に載せられる人たちが、まあ、要するにいるわけであり、また載せられない人たちもまたいたわけです。で、まあ、系図に載せられる、系図といえば、まあ、長男、次男、三男と、そして、ね、長男の系図はこれこれ、次男の系図はこれこれ、まあ、というのが、まあ、普通なんですけども、しかし、この神の言葉である聖書に、ね、載せられた人たちというのは、必ずしも長男とか、というわけではなく、特に、ね、この戦いにおいて有志となった人たちとか、あるいは、ね、主にあってこれこれの功績を立てた人たち、ね、カレブなんてあるところポッと突然、現れました、ね、本当にカレブは聖書の中で、ね、突筆すべきことをした人ですけども、この神様の御前において、目に留まるようなことをした人、要するに行いをした人がこの神の国の系図に載せられて、それに対して、ね、暑くもなく冷たくもなく、ね、生ぬるいような人たちは乗せられない、という、まあ、そういったテーマがこの歴代史の系図の中に、ね、根底に流れているわけです。本当に私たちも生ぬるい信仰ではなく、ね、本当に暑いか冷たいか、ね、座ってほしい、主が、ね、啓示録で言われた通りに、本当に私たちは信仰において熱く、そして本当に罪に対しては冷たく、なっていくものでありたいものです。で、6節以降にベニヤ民族の系図が出てきます。ベニヤ民はベラ、ベケル、エディアレルの3人。ベラの子はエツボン、ウジ、ウジエル、エリモテ、イリーの5人。これらは彼ら一族の頭であり有志であった。系図に載せられたものは22,034人であった。ベケルの子はゼミラ、ヨアシュ、エリエゼル、エルヨエナイ、オムリ、エレモテ、アビア、アナトテ、アレメテ。これらは皆ベケルの子であった。その子孫のうち彼らの系図に載せられた一族の頭で有志であるものの数は22,000人であった。エデアレルの子たちはビルハン、ビルハンの子たちはエウシュ、ベニヤミン、エフデ、ケナアナ、ゼダン、タルシシュ、アヒシャハル。これらは皆エデアレルの子であった。彼らは一族の頭であり有志であって17,200人、従軍して戦いに出るものであった。シュピムとフピムはイルの子であり、フシムがアヘルの子であった。まあ、ベニヤミンの系図の、まあ、簡略化された形が出てきます。でベニヤミン族に関してはですね、8章の方に、さらに詳しく系図が記されております。で、今お読みしたところにおいてサウル王の名前はありませんでした、ね、サウルはベニヤミン族だったんですけども、で8章の方にですね、詳細に記されます。特にこの歴代史の系図で、まあ、非常に主人公になったのがまず、ね、ユダ族であり、その次がレビ族でしたけれども、まあ、3番目に相当するのがベニヤ民族なんですね。8章の方です。でそこにおいてサウルに至る系図が記されており、そして、まあ、サウル非常にこのイスラエルの、歴史が起こった中において、特に王族の歴史が、ね、起こった中において、サウルの、サウルという人物は非常に、ね、重要人物になってきますので、ですから、 この、まあ、8章という1章に割いて、まあ、ベニヤ民族のそのケースがさらに詳しく記されたものと思われます。でこの7章のケースにおいては特に、従軍していた勇士が何万人、という、まあ、その数いやまた勇士のその名前が記されておりました。で、13節、ナフタリの子はヤハツィエル、グニ、エツェル、シャルム、これらはビルハの子であった。でまあ、ナフタリはたったこの一節だけなんですね。で、まあ、おそらく、この、歴代史の時代においてあるいはそのダビデの時代、この歴代史系図が終わった後は、ね、サウルのその、ね、死から始まりますけれども、ですからそのサウルの死以降、バビロン捕囚に至るまで、ね、特に突筆するようなことを、ねまあ、おそらくしてこなかったからと思われます。で、14節からはマナセの系図になります。マナセの子はアスリエル、彼のアラム人のそばめが産んだ。彼女はギルアデの父マキルを産んだ。マキルはホピムとシュピムのために妻をめとった。彼の妹の名はオ・マーカといった。それから次男の名はテロフハデ。テロフハデには女の子供たちがあった。マキルの妻マーカは男の子を産み、その名をベレシュと呼んだ。その弟の名はシェレシェであり、その子はウラムとレケムであった。ウラムの子はベタン。これらがマナセの子マキルの子ギルアデの子であった。また彼の妹モレケテはイシュボテ、アビエゼル、マフラを産んだ。それからシュミダの子はアフヤン、シェケム、リクヒ、アニヤムであった。このマナセの系図の中で、ね、誰々を産んだ、ね、ということがあり、このマナセの系図には勇士の数は、ね、記されておりません。でこのマナセから、ね、順に、誰が誰が誰々を産んだ、ね、書いてあるんですけども、その中でこの15節にですね、ゼロフハデという名前が出てきますけども、彼に関しては息子を産まないで娘だけが、ね、女の子供たちがあった。まあ、これですね、民数記の27章とか、また、ね、民数記の最終章に、このゼロフハデの、ね、彼と、またその娘たちについて詳細に記されています。要するに彼女たちですね、息子がいなかったと、いうことで、その、まあ、相続、モーセの律法によりますと、まあ、相続者は男の子に継がせなさい。けれども、ね、女の子たちしかいない。で、それで、ね、女の子しか生まれなかったということで、神の国の相続地から断たれていいものでしょうかということを、この、ね、ゼロフハデの娘たちが、ね、進み出て、ね、この、まあ、5人の娘たちが、ね、進み出て、で、それで、まあ、そのことを訴えるんですけども、神様はですね、その娘たちの訴えを、ね、取り上げます。この民数記の27章の方に、まあ、民数記27章のみならず、民数記36章にもですね、同じ記事が記されます。この、ね、女の子たちのその訴え、相続地が、ね、女の子しか生まれなかったからといって、果たして、ね、断たれて良いものでしょうかという訴え、これですね、民数記によって2回もその記事が取り上げられ、そして、ね、さらに歴代史にも、ね、取り上げられるということ、これですね、本当に私たちも注目するべきことです。民数記27章の、ね、4節では、ね、男の子がいなかったからといって、なぜ私たちの父の名がその氏族の間から削られるのでしょうか。私たちにも父の兄弟たちの間で所有地を与えてください。そこでモーセは彼女たちの訴えを主の前に出した。すると主はモーセに告げて仰せられた。ゼロフハデの娘たちの言い分は正しい。あなたは必ず彼女たちにその父の兄弟たちの間で相続の所有地を与えなければならない。彼女たちにその父の相続地を渡せ。 あなたはイスラエル人に告げて言わなければならない。人が死に、その人に男の子がないときは、あなた方はその相続地を娘に渡しなさい。もし娘もないときには、その相続地を彼の兄弟たちに与えなさい。もし兄弟たちもいないときには、その相続地を彼の父の兄弟たちに与えなさい。もしその父に兄弟たちがないときには、その相続地を彼の種族の中で彼に一番近い血縁の者に与え、それを受け継がせなさい。これを主がモーセに命じられた通り、イスラエル人のための定まった掟としなさい。アーメン、ね、ですからこの律法の中によって、これこれの場合はどうするんですか、ね、今私たちは、ね、男の子がいないからといって、ね、それで相続地がなくなろうとしている、ね、そのような訴えをですね、神様に訴えるならば、神様はその訴えは正しい、ね、御言葉にかなって、そして本当に神の国の中における祝福、これを、ね、受け継がれさせないのはどうなんですかって、それでもう本当に訴えるべきなんですね。ここにね、まあ、5人の娘たちがおりました、ね、まあ、5人の娘が、ね、5人子供が生まれて5人とも女の子である確率は、まあ、2の、まあ、5乗、ですかね、まあ、そのぐらいの確率、まあ、2×2×2×2×2×2、まあ、32ですね、32分の1の確率で、ね、まあ、こういうケースはあるんですけど、しかし訴え出たのはこの、ね、ゼロ夫婦での娘たちだけでした、ね、32分の1だったら、ね、32人いたら、ね、そのうちの1人はこのような、ね、ケースはあるんですけど、しかしこのイスラエル、全イスラエルの中で、ね、まあ、アラノの40年の終わり頃に、ね、このことが起こりますけれども、この訴えをしたのはこの、ね、5人の娘たち、ね、ですから、それまでずっとですね、あやふやだったんですね。女の子しか生まれなかった時は、ああ、相続地は断たれてしまうのかという、そういう諦めで、ずっと、ね、多くの人たちは、ね、主婦信仰で、あやふやに祝福を取り逃していたんですけど、しかし、訴えたこの5人の娘たちは祝福を得たんです。そして、なおかつ、ね、イスラエルの定めとしなさいと、神様は定められました。ね、本当に私たちも訴えるべきなんです。何か、ね、あやふやなまんま、あれ自分には、ね、この祝福を与えられないのって、それを、ね、あやふやのままフェードアウトして祝福を取り逃してはならないんです、ね、皆さんもこの、ね、娘たちのように、ね、祝福を、ね、積極的に、ね、勝ち取っていくべきです、冒頭で、宣言しました御言葉はマタイの福音書の11章12節なんですけども、マタイの11章の12節に、ね、書いてあります。バプテスマのヨハネの日以来、今日まで天の御国は激しく攻められています。そして激しく攻める者たちがそれを奪い取っています。アメン。皆さん、激しく攻めるべきものです。自分が今これこれの環境だって、ね、そういうふうに言って、ね、いじけていたら結局いじけたまま、祝福もないまま、その人はフェードアウトされて消えていってしまいますけれども、しかし祝福を、ね、本当に奪い取ろうとする人は、もうこうして歴史として名前が記されて、ね、こう民数記において2回、さらに、ね、歴代史において、ね、さらに、ね、名前が記される、そのような栄誉に預かります。ですから本当に祝福は積極的に、ね、奪い取っていくものです。歴代史に戻りますけれども、ま、マナセの子孫、特に、ま、女の子供たちがあった、ね、突筆されたのは、ね、ま、そういうふうに祝福は奪い取るべきものだ、ね、イスラエルの人たちに、しっかりと伝えるために、また今ここにおいて聞いている皆さんに、ね、伝えるために、あえてこの女の子たちがあった、ね、記されていたわけですね。さらに、第一歴代史の7章20節から、ここはエフライムの子孫たちです。エフライムの子たちは、シュテラフ、その子ベレテ、その子のタハテ、その子のエルアダ、その子のタハテ、その子のザバテ、その子のシュテラフ、それにエゼル、 エルアデであるが、彼らはこの地の生まれであるガテの人々に殺された。彼らが家畜を奪おうとして下っていったからである。彼らの父エフライムは何日もの間喪に服したので、彼の兄弟たちが来て彼を慰めた。その後エフライムは妻のところに入った。彼女は身ごもって男の子を産んだ。彼はその子をベリアと名付けた。その家が災いの最中にあったからである。彼の娘はシェーラであった。彼女は神およびシモベテホロンおよびウゼンシェーラを立てた。彼の子はレファフ、レシェフ、その子はテラフ、その子はタハン、その子はラダン、その子はアミフデ、その子はエリシャマ、その子はヌン、その子はヨシア。また彼らの所有地と居住地はベテルとそれに属する村落、東方ではナーラン、西方ではゲゼルとそれに属する村落、それからシェケムとそれに属する村落、そしてアヤとそれに属する村落に至る。マナセ族との境ではベテシアンとそれに属する村落、タナクとそれに属する村落、メギドとそれに属する村落、ドルとそれに属する村落であった。これらの地にはイスラエルの子ヨセフの子孫は住んだ。アメン。ね、このエフライムの子孫、まず、ね、エフライムの子供たちが、まあ、その地の生まれであるガテの人々に殺された、ね、でそれで、父エフライムは悲しんで、ね、何日も悲しんで、でそれで、兄弟たちに慰められ、その後生まれた子供たちから、このような、系図が、出てきたということが突筆されております。そしてその、ね、子孫には、ね、ヌンの子ヨシアが現れました。このエフライムの、ね、子孫ヌンの子ヨシア、それからこのヨセフの子孫孫、ね、エフライム、の部族は、そうやって人数が増えていくんですけど、しかしエフライムの子孫ですね、その後あまりパッとしなかったようです。本当に、ね、父親が、ね、悲しみの中に本当にこの子を産んで、そして、大切に育てた、その中からヌンの子ヨシアという、ね、本当に信仰の勇士が生まれたんですけども、本当に父親の信仰をしっかりと受け継ぐべきですね、私たちも。でないと、ね、血筋が、ね、自分は、ね、誰々の子だ、ね、ということで、それに甘んじていたならば、あっという間に、ね、祝福が、奪い取られてしまうからです。で、さらに、30節以降、ね、アシェルの、ね、子孫が、記されております。アシェルの子は、イムナ、イシュワ、イシュビ、ベリアと彼らの姉妹セラフ。ベリアの子は、ヘベル、マルキエル。マルキエルは、ビルスダイデの父。ヘベルはヤフレテ、ショメル、ホタムと彼らの姉妹シュアを産んだ。ヤフレテの子はパザク、ピムハル、アシュワテ、これがヤフレテの子らであった。ショメルの子はアヒ、ロフガ、フバ、アラム。彼の兄弟ヘルムの子はソファフ、イムナ、シェレシュ、アマル。ソファフの子はスアハ、アルネフエル、シュアル、ベリ、イムラ、ベツェル、ホデ、シャマ、シルシャ、イテラン、ベーラ。エテルの子はエフネ、ピスハ、アラ。ウラの子はアラフ、ハニエル、リツヤ。これらは皆アシェルの子で一族の頭、エルヌキの勇士の、長たちの頭であった。戦いの時、軍務につく者として彼らの系図に乗せられた者の数は26,000人であった。アメン。アシェルの方も、その、軍務につく一族の頭や、また勇士たちや長たち、その人たちの、その系図に乗せられた人たちの、その、頭が記されております。で、このアシェル、幸せという名前の意味ですけども、使命記において、この アシュレに対する祝福は特別なものだってね、まあ、テフィンセミナーの方で学んでおりました。このアシュレ、まあ、申命記の33章の24節25節に、このモーセのアシュレに対する祝福が載っております。申命記の33章の24と25、アシュレについて言った。アシュレはコラの中で最も祝福されている。その兄弟たちに愛され、その足を油の中に浸すようになれ。あなたの貫禄が鉄と青銅であり、あなたの力があなたの生きる限り続くように、ね、モーセから最も祝福されている、そういうふうに言われました、ね、アシェル、幸せという名前の意味ですけども、このアシェルの祝福、本当に私たちもこれを求めるべきです、ね、その兄弟たちに愛されって書いてありますけども、兄弟、ね、ヨセフは兄弟たちに妬まれましたね。手術見ましたけども、兄弟たちに、ね、祝福され、ね、特別扱いされてるから、ねね、妬まれる、そういう人もいるんですけど、しかし祝福されて妬まれないタイプの人もいるんですね。あ、あの人は祝福されて、あ、よかったねって、本当に、もっと祝福されるように願うよって、ね、あの人だったら祝福されて当然だね、もっと幸せになってほしいって、ね、そういうふうに思われる人もいるんですね。アシェルはそういうタイプの人でした。このアシェルのように私たちも、ね、祝福されるということを、ね、これを、ね、私たちは求めるべきですね。妬まれない祝福というのもあるんですね。アシェルは、系図の、ね、この歴代史系図の中では比較的、長めに、ね、記されました、ねまあ、何章においては、ね、その他みたいな感じに、記されてあるんですけども、しかし、ね比較的しっかりとしたケースがあります、まあ、おそらくこのアシェルの部族からも、本当に、ね、著名な、まあ、当時、まあ、他の箇所では、あまりわからないんですけども、しかしこの歴代史において、まあ、このように記されているからにはきっと、力ある人たち、祝福された人たちが、ね、ここに名前を連ねられていると思われます。この歴代史において、ね、神の国の中において系図に、ね、名前が記される人、ね、命の書に、ね、名前が記される人、それは本当に皆さん自身がしっかりと意図的に意思を持って神様に喜ばれることをして、そして神の国に入りたいというその願いを持って、そして信仰の戦いを勇士として戦い抜く、そのような人が本当に神の国の系図に記されるにふさわしい人です。しかし生ぬるい人、ね、熱くもなく冷たくもない、ね、そういう人は口から吐き出されるって、ね、神様はおっしゃ、イエスさんおっしゃいました。ですから生ぬるいものではなく、ね、しっかりと主に対しては熱く、そして本当に罪に対しては冷酷に、悪魔サタンに対しては冷酷なまでに打ち砕いて、ね、熱いか冷たいかであってください。そして神の国の系図に、ね、命の書に名前が記されることを本当に求めて、そして歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちも主を命の書に名が記されるために、今こうしてこの時代、私たちは御前に進み出ようとしております。どうか一人一人が熱くその思いを持って信仰の戦いを戦い抜き、そしてこの歴代史に名前が記された勇士たちのように、私たちも信仰の勇士として今この時代戦い抜くものでありますように、どうか一人一人のその志を、決心を、また意欲を助けてください。三日坊主になって生ぬるいものになることはないように、そして死を吐き出されるものでないように、本当に私たちは吐き出されるものではなく、積極的に死をヨシアのように、カルブのように、またツルフハデの5人の娘たちのように、積極的に御国を奪い取っていくものでありますように、どうか我らの信仰をあなたのその清い御霊によって助け支えてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主 イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イスラエルの十二部族、主よ、本当にこと細かくあなたはこの人たちがどのようにあなたの御前において歩まれたのかということを、主よ、あなたが良しも悪しも私たちに教え、そして彼らの歩みを通して私たちの歩みを足し算引き算しなさいとあなたは教えてくださっていることを心から感謝いたします。主イエス・キリストの御名と父よという後で栄光によって、この十二部族の主よ、本当に歩みをしっかり見て、それを自分の歩みとして足し算したり引き算したりして、しっかりあなたの御前において善の歩みを続けることができますように、そして本当に良き歩みを続くことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。イエス・キリストにある本当に覚えられた主力として末永く残り、主の皆を褒めたたえることができますように、主が整え祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。今日も祈っていきたいと思います。世界